どうもこんにちは、Gです。
斉藤です、
今回の音声では、あなたは何のプロですかっていうことについてお話したいと思います。
はい。
はい、で、プロっていうのは、いろんな定義があると思うんですけど、今回は、ビジネスの音声ということで、その能力を使って生活できるようなお金を稼げるっていうのを、プロの定義としたいと思います。
はい。
はい、で、それで別に食ってなくてもいいんですよ、ただそれだけの力を持ってるかどうかっていうのをプロとして捉えた時に、人間は何かのプロのはずなんですよね。その自分で働いて稼いで生活している人はそれだけ稼げている自分の生活を維持できているわけですから、何かのプロのはずなんですよ、ところが意外と多くの人はですね、いろんな、仕事をやってるせいで自分が何のプロかっていうのをあまり意識してないんですよ。ただの仕事をしている人とかサラリーマンとかビジネスマンっていう括りに自分を持ってってしまうんですよ。でそうすると意外とそれって自分自身の自信につながらないんで、結構不安になったりとか、もしくは自分は何を学ぶべきなのか、何を伸ばすべきなのかっていうのが見えなくてフラフラしちゃうんですよ。でも人間ってやっぱり自分の中に確たる芯っていうのが必要なんですよね。でその芯を持つっていうことは、例えばあなたは何のプロですかって聞かれたときに、私はじゃあ、情報を相手に分かりやすく伝えることのできるプロですと、でその能力を使って、プロですというかそういう能力に長けていますということですね、それを使って、コンサルの仕事をしていますと、いうふうな、自分は何に長けていて何ができるプロなのかっていうのを自分でちゃんと持っておけば、じゃあ自分ができることとか、できないこと、そういうこともちゃんと分かるんですよね。で逆に自分のできないことを自分がやろうとしても、うまくいかないし無駄にリソースを使うだけなので、それはもうそもそも引き受けないとか、やらない、人に頼むっていう選択肢が選べるようになるわけです。だけどそういうのがないと何でもやればできるっていうふうに思っちゃって、自分の不得意なことまで抱え込んで、結果としてうまくもいかないし結果も出せないし評価も下げる、っていう、悪い循環になるんですよ。でその自分の中でですね、それが、これが一番得意です、プロっていうといきなり大きくなっちゃうんで、これが得意です、これに関してはすごく自信がありますっていうのを、その人と比べてじゃなくて自分の中でちゃんと明確にできてるっていうのは、その人自身の本当のこう価値を出す上で重要なんですよ。でその一番得意なこと、一番好きなこと、それでお金稼げるレベルのことっていうのがちゃんと立ってたら、例えば自分が将来起業するとか転職するとか副業するっていう時も、それを軸にものが考えられるんですよ、ところがそれがない状態だと、結局その会社に雇っていただいて会社が言う仕事をただこなしてお金をもらってるみたいな、何のプロでもないと、自分が思っている状態にいるとですね、結局武器がないんで、じゃああなたでなくてもいいじゃないっていう話に落ち着いちゃうんですよね。それでその状態でどんどん年を取るとですね、当然体力的なものとか新しいものを受け入れる力とかそういったもので、価値って下がっちゃうわけですよ、だからどんどんと条件の悪い仕事しかなくなっちゃうわけですよね。逆にプロになれば、その道のプロにどんどんなっていけば、経験とか知識とかそういったものが溜まっていくんで、その人の価値っていうのは上がっていくんですよね、だから若い頃は何でもやって重宝されますけど、やっぱり年を取った何でもやって、それって何もできない人と一緒なんですよね。そうするとすごく後になってもう取り戻せないんですよ、そうなってからじゃあこれから自分は何で食っていこうなんて思えないわけですよ、だから、もうできるだけ若いうち、今が一番若いわけなんで、今これを聞いた瞬間から自分は何が一番強みなのか、でそれで食っていけるぐらいの、能力を本当に持ててるか、っていうことをちゃんと明確にしてですね、でそれをしっかりとこれからの人生で磨き続けてほしいと思うんですよ。どうしてもその時代とともに、どんどん新しいものも出てくるし、新しいやり方も発生するわけですから、今までの自分のやり方だけがずっと使えるわけじゃないですよね、そしたら全てね新しく学び続けないといけないのかっていうと、それは難しい話になるので、少なくともここは 絶対、自分は負けない最先端であるっていうものを1個持っておく、逆に言えば1個に絞るっていうことが大事なんですよ、はい、で今それでそういう力でちゃんと、稼いでる人はですね、もう一つ考えてほしいのが、自分の最低、生涯年収っていうのを考えてほしいんですね、
うん、
最低生涯年収っていうのはそのこの、自分のプロとして働く力でこの年収を切っちゃったら、うん、もうプロとしての仕事は終わりだって思うそのアンダーライン、
うん
うん、としての、年収っていうのを自分なりに決めるんですよ、
はいはい、
うん、まあ、会社にいるとどうしても年功序列でお金もらえたりする人もいますけど、
はい、
逆に言えば実力の世界っていうのは実力があれば若かろうが何歳だろうが稼げるわけですよね、はい、うん、でも稼げなくなっていってるっていうことは自分の能力が市場的に、うん、市場価値的に下がってきてるっていうことなんですよ、
うん
うん、能力と価値が下がってるっていうことなんですよ、はい、だからそこの、まあ、見極めですよね、
うん
うん、その引退ラインみたいなのを分かってないと逆に努力もできないんですよ、
うん
うん、どんどんとずるずる下がっていくところをなんか景気が悪いからとか、
はい、
自分は〇〇のソフトを使えないからとか、
うん
うん、昔よくあったのがそのデザイナーさんとかでホームページをホームページビルダーみたいなツールで作ってた人が世の中がワードプレス一色になった時に全然それが理解できなくてでどんどんと仕事がなくなってた人とかいるんですよ、
ね、はいはいはい、
うん、それはワードプレスを、ま、学べばいいだけだったのに多分自分のその仕事これまでの仕事っていうのをずっと評価しすぎてて、うん、で新しいものを受け入れる必要があるっていうことがなかなかできなかったと思うんですね、
はい、
でも自分の考えてる年収よりも下がっていってるっていうことは、うん、自分に問題があると思わないといけないんですよ、
うんうん、
これを市場とかのせいにしちゃいけないんですよ、
はい、
うん、市場がどうなろうと儲かってる人は儲かってるわけですから、
うん、
ということはやっぱりその、儲からない基準、
はい、
うん、ここを切っちゃうようであれば自分はやばいみたいなこともやっぱり持っておかないとですね、結局人間って前にも進めないんですよ、
うん、
だからなんか人が進むときって絶対目印が必要じゃないですか、
はい、
うん、あそこの角を曲がるとかここまで行ったらこうするみたいな、で地図上とかではちゃんと目印を見定めて動きますよね、
うん
うん、あのコンビニのとこを曲がろうみたいな、うん、でも人生においてもそれは一緒で、自分の人生がその後どうなっていくか、どっちに舵を切るのかハンドルを切るのかっていうのはちゃんと目印ありきで考えるべきなんですよ。その目印っていうのはやっぱり数値化できるもんでないとダメなんです
ね、はい、
うん、でその自分の人生のそういう目印っていうのはもう自分で勝手に決めなきゃいけないんですよ、
うん
うん、それを人に言われてもしょうがないし、世の中的にとか言っても、例えば年収一つ取ってもすごく田舎 の、
うん、
人件費の安いところの数百万と東京の数百万は例えば同じ金額でも全然価値が違うじゃないですか、
そうですね、
うん、で同じ金額でもその家族構成とかによっても全然違ったりしますよね、
うん、
うん、私よくそのね、なんか例えば月収100万が一つの夢だとか言ってる人を見て思うんですけど、
はい、
月収100万で一人暮らししている、うん、養う家族とかが全然いない人と、はい、月収100万で奥さんと子供2人と、
うん
うん、抱えてる人ってもう使える金額がもうとんでもなく違うんですよ、
う
ん、完全一人暮らしで月収100万なら、はい、結構ね、いろんなことができるんですね、
うん、
贅沢三昧ですよ。ところがそのね、奥さんもいて子供もいて、子供の将来の学費のための貯金とか、うん、家のローンとか、
うん、
そういうものを返してたり、うん、してたらもう全然お小遣い程度しか残らないんですよね、うん、だからそういう話ですよね、
はい、
だからその自分にとっての数値化っていうのが大事なんですよ、
うん
うん、世の中の言うところの数値化はあなたのための数値じゃないんで、うん、
なるほど、
うん、役に立たないんですよね。だから自分が数値化したゴールをちゃんと作らないといけない、
はい、
そういうのはもう自分で考えるしかないんですよ、
うん、
やっぱり、ね、うん、だから、まあ、そういうふうに自分のですね、まあ、ビジネスにおいて、
はい、
うん、あれもこれもっていうのはやっぱ無理なんで、
うん、
自分の一番得意なところを明確にしておく、
うん、
これも、あなたは何のプロですかって言われた時にパッと、うん、まあ、自分の一番得意なこと、
はい、
うん、を、答えれるように、
うん
うん、しておく、 そしてそれをベースにした、まあ、人生プランですよね、
うんうん
うん、っていうのを考えてほしいなと思います、
はい
はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。